皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。師走というかもうこの2023年ももうあと少しで終わるんですけれども、今日はミキサーの西村遥さんとですね、なんか急にお願いしたんですけれども、まあ、今の世相とかあるいはラジオカフェがね今後どうなるとか、まあ、いろんなこと聞いてみたいと思うんですけども、
はい。
さて2023年どんな年でした？
うわ、どんな年だったかな。ラジオカフェ的には、開局20周年を迎えた年なので、もうそれはそれはめでたいアニバーサリーな年でした。
20周年ということですけれども、
はい、
西村さんが、
はい、
ラジオカフェ知ったといつ頃ですか？
あ、私が知ったのは、4、5年前ですね。あ、でもラジオカフェが、うん、カフェでカフェの中にスタジオがあった時代に、大学生1回生の頃に知ってて、うんうん、普通にお客さんとして行ってたことがあります。
それラジオ出たことはあるんですか？その時は。
いや、その時はラジオできるってことをあんまり知らなくて、
うん、
ただただ聞いてました。
あ、
はい。
まあ、大学卒業されてラジオカフェにすぐ入られた？
はい、はい、すぐ就職しました。
他の経験もなしでラジオカフェ。
そうです、新卒でラジオカフェに入りまして、
まあ、ラジオカフェね、
はい、
番組多いたくさんあるんだけど、
はい、
ね、そこで作業というかミキサーとか少ないんでめっちゃ忙しいんちゃいます？
そうですね、一日に本当に何組か来られるのでそれをずっと収録対応するから、
うん、
まあ忙しいっちゃ忙しいですけど、まあ、でもいろんな方のいろんな話を聞けるので、うん、すごい特殊な仕事だなと思いながら日々楽しませてもらってます。
ラジオカフェの魅力って、
はい、
いろんな分野のね、
はい、
まあ、多様性があるというか、うん、そういう人とこうコミュニケーションできるというのは、
うん、
それもタイムリーにできるというのはものすごい魅力ですね。
いや、本当にそうです。この仕事をしてなかったら出会ってないだろうなっていう方がたくさんいらっしゃるので、
うんうん、
それはすごいこうここの特色だなと感じますね。
ビジネスだったらね、まあ、ビジネスでないようなのがラジオカフェで、はい、NPO であるとすると、
うん、
その利益追求型のこういやらしい競争の資本主義と違って市場経済原理と違って、
はいはい、
それよりこう社会資本整備というかコミュニティを通じて、
はい、
まあ微力だけど一歩一歩何かやろうというのがラジオカフェみたいな気がするんですけど、どうでしょうかね。
あ、もうまさしくおっしゃる通りで、それを目指してラジオカフェはずっとやってきてるし、
うん、
今これからもそうやってそれをずっと体現し続けられるような放送局でいたいなっていうので頑張ろうと思っています。
うん、今はまあ、YouTube もそうだし、
はい、
まあ、X というところに Twitter というところもそうだし、うん、Facebook もそうだし、いろんなことで発信能力というのは個人がたくさん持ってたり、
はい、
あるいはめちゃくちゃその強いマスメディアを持ってたり、
うん、
あるいはちょっと BS なり、まあ、いろんな、ね、うん、運営になってくるけど、ラジオカフェのポジションって、
はい、
経営学的に言うたらどうなんかな、はい、NPO だけど、
はい、
まあ、夜放送でもちょっとお金がかかると。
そうです、
完全に個人ではないと。
そう、
組織は小さいけれども組織と個人の間みたいな気がして、
はい、あ、面白い。
どうでしょうかね。
そうですね、でもそうかもしれない。やっぱり個人発信ではあるけど、
うん、
形としては、
うん、
でも電波に乗せて、公共の電波に乗せていろんな方に聞いてもらえるっていう環境ではあるので、その大衆に向けてる目もあるし、こう単なる個人発信っていうこうなんて言うんでしょう、マインドではないだろうなっていうのは思います。
うん、単にこう、
うん、
まあ、僕の友人もこのラジオ来てもらう友人もめちゃくちゃ YouTuber で何十万人っていう人がこうついてるんだけど、
はい、
うん、ラジオカフェって、
はい、
そのまあ個人ではないけれども、
うん、
こう京都のセンターにあって、
うん、はい、
で僕はまあ京都を語りたい、世界に語りたいという、
うん、
でそれでいてもう僕800回以上やってるんで、本当にこうお世話になってるんですけれども、まあ、いいと思ったのはですね、
はい、
その中でやっぱり何もなくなれてて、 やっぱりその声を使わせてくださいっていうのは全然使ってほしいんだけど、それはすごく財産なんですね。だからこの声をずっと乗っけてほしいんですけどね、消さずにね。
そうですね、
それ本当にそれはね、はい、本当に意外と声って残ってないんですね。
そうですよね、うん、でも自分が話してることとかその考えていることみたいなのってなかなか意識しないと残せないと思うので、うんうん、そういう意味ではすごくこのラジオカフェはいいアーカイブの、
そうそう、アーカイブの、そう、アーカイブ、個人で残すアーカイブと違って、はい、ちょっとしたこれも組織みたいなもんですから、うんうん、そこで残るというのはまた価値が違うような気がするんですね。
うん、そうですね、閉じないというか自分の声がちゃんとこう開いた財産の一部になるっていう感覚があるので、うん、そういう意味ではやっぱり確かにおっしゃる通りだと思います、
うん、まあ、自分が喋ったことも思い出すけど、はい、むしろこうゲストに来ていただいた方がこう使っていただくというのはですね、うん、だいぶ時が経てから10年ほど経ってから、それはすごくありがたいことなんですけどね、うん、
いいですね、
そうですね、まあ、ラジオカフェって今後どうなるかっていうのは、はい、どのような方向をベクトルも取られるんですか。
うわ、そうですね、やはりまあ引き続きといいますか、市民が主役の放送局っていうのを、うん、まあ、2年に頑張って運営してるんですけど、それはまあずっと継続したまま思いを残してこれからも行きつつ、ただまあなんか時代に合わせてといいますか、その今の時代にも合わせつつ、でも先になんか行けるような何か一手を考えていきながら頑張りたいなと思っています、う
ん、なんか特にね、ジェネレーション変わって今若い人がね、
はいはい、
やっておられるんで、うん、まあ、そういう若い人の感覚あるいは学生の感覚、
うん、
だから学生若い人がこう主役になって、はい、まあ、市民が主役だけど若い人が、うん、主役になってもっと進めてほしいなっていうふうに外から見て感じますね、うん、
わ、もっと頑張ります。
うん、どう、なんかね、その、はい、うん、ね、京都ってめちゃくちゃ魅力的で今も、うん、見たらめちゃくちゃ外国人がやるんで、もっと外国人、僕は国際センターっていうところを移ってやっぱりこう外国人に来てもらったりもしながらね、
うん、
英語でやったりという発信もねやれば面白い。ここに来た、はい、旅行に来た外国人がこのスタジオに来て、うん、なんかこういうふうに京都にはラジオカフェというのがあって今、はい、ライブでやってるんで、うん、聞いててって言ったらヨーロッパ、アメリカね、アフリカ、はい、アジアの人が親戚とかも聞けるみたいなね、
うん、
そういうなんかあれば面白いと思うね。
あ、それいいアイデアですね、うん、いやでも私もそれ思います。せっかくその京都の三条っていう場所に放送局があるので、
うん、
外国人の方をこういい感じにこう巻き込めるような、うん、こう仕組みというかっていうのは今後ありかなと思います。
京都に来たらラジオ会でちょっとお金も払ってもらって、
はい、
ね、こう声も残って FM ラジオに出られると、うん、でそれを聞いてもらってるとライブでね、
うん、
それはやっぱり個人が何かあるんで違って、
はい、
ちょっとした NPO だけど組織があるということに対しての僕は需要はあるかなと思いますね、
うんうん、あ、それいいですね。ちょっと今度
理事会で
考えてみようかない
や、そういうか考え必要かもしれないね。いや、
そうですね、うん、グローバルな視点っていうのは結構本当に大事だと思いますし、うん、京都ならではっていう感じがしますよね、
うん、まあ、京都の、うん、まあ、伝統からこう魅力ね、はい、まあ、チャット GPT なりに聞きながらどうするかということ、うん、まあ、これ声で残ったのは、まあ、将来絶対チャット GPT 通じてこれを文章化してくれって言ったらすぐなるし、
うん、
おそらくそれを100字でまとめてくれって言ったらまとめてくれるし、うんうん、だから全部音として残ってるのが、
はい、
簡単な文章になったりね、
うん、
それだからこう記録として残ってるのはすごく大事かなと思いますね。
いい活用のされ方を中野さんはやっぱされてるなといつも思います、
うん、
ラジオカフェをこ うまくこう使いこなせしてこう楽しんでやってくださっているなっていうのを思うので、
うん、
こう中野さんみたいに名の、使い方っていうのをモデルの一つとして、
うん、
ラジオカフェでも押し出していけたらいいかなって思いますね、
うん、まあ、全然戦略的にやってないんだけどやってるうちにこう流れとこう合わせながら、
うん、
なんかね、なんかこうウェーブというか、うん、なんか波作れたらいいなと思うんですけどね。
そうですね、うん、やっぱり今の技術と音声っていうのを掛け合わせていくとどんどん面白いことが起こりそうですもんね、うんうん、
もっとこう学生さんもね、ここで、はい、多分僕もちょっと昔番組やったことあるんだけど、
はい、
やっぱりすごくこう準備されて原稿読まれるけど、もっとこうライブ感あふれてね、もっとここで失敗された方がいいかなと思いません？決まってこうよりかなんかね、そういう、
そうですね、いろんな作り方が、まあ、あの人それぞれにはあるんですけど、うん、私もあの同じ中野さんと同じタイプなので、結構生放送で、うん、こう特に台本とかも作らずに、うん、こうぶっつけでこう対話をするっていうスタイルは好きなので、
うん、
もっとこう気軽というか、その自分が今持っているものをこう最大限に使って、うん、戦ってみるみたいなのはすごくいいと思います。
学生さんだったら、はい、まあ、最初の例えば2本取るんだったら1本はすごくちゃんと原稿書いてやって、うん、2本目は全くアドリブでやると、
うん、楽しそう、それ
そういう方が面白いと思うね、はい、どっちが面白いって、絶対アドリブでやった方が絶対面白いと思う。
確かに一回何も考えずにやってもらうの楽しいかもしれないです
ね、そこでハプニングというか、だから何もなかったらね、やっぱりそれなりに緊張して頭使うからね、
うん、
だから僕いつもここに来てから結構この時間でも今日その西村さんお願いしたのは、さっき一本ライブで撮ったら、はい、あ、しまった2本目全部喋ってしまったみたいに最近
ジュッてこう、
ね、もっとこう、ね、時間かけて喋るはずがなんか凝縮して喋ってしまったんで、
濃い内容
で次なくなったんでこうお願いして
めちゃめちゃヒリヒリします
ねラジオそうやね、もう2024年もすぐなんですかね。
いや本当にもうすぐですね、
うんうん、どんな抱負あります？
抱負
はない。
そうですね、抱負か、まあでも私今27歳なんですけど、うん、こうやっぱり20代半ばならではなのかもしれないですけど、なんかいろんな人生のこととか自分の生き方みたいなのをやっぱりこうちょっとこう蓄積できるように考えていかなきゃいけないなっていうふうには思っているので、なんかもうちょっとこう自分自身を見つめて生きていこうっていうのは、うん、抱負としてはあります。
そうやね、27って僕もその時僕は留学してて、あの会社も辞めて、
はい、
不安定になった時期だけど、
うん、
まあ、30からこうしっかりこう論語もあるように30にして立つみたいなね、
うん、
すごい感じた時はね、27の時で。
やっぱそうですよね、27の時とかやっぱお不安とかはあり
ますか？いや、めちゃくちゃ不安やよ。会社も辞めたし、留学してたし、お金も全然なかったし、
はい、
めっちゃ不安やったね。
でもそこから今振り返ると どうです？
まあ、その時は一番伸びたと思うね。それから国連の試験受かったのはその28ぐらいかな、8、9で、だから勉強したかもしれない、なんか留学もしながら。
すごい、
だからめちゃくちゃ不安やったと思う。みんな働いてんのにね。
すごい決断。
オーストラリアとか行ったかな、南アフリカ行ったかな、そういう時期なんで。
いやでもそのくらいなんかこう突き進む勇気みたいなのもやっぱり欲しいなと思うので、
うん、
ちょっともうちょっと邁進していこうと思います。
はい、そうですね、邁進ね。え、来年何年なのか。
来年ね、立つです。
立つか、
はい、
立つね、
うん、登っていきたいです
ね。ドラゴンね、ドラゴン、燃えよドラゴンってやったかな。ブルース・リーの考え好きで、
はい、
Don't think, feel というのが好きでね、うん、考えるんだと感じろっていう、まさにラジオカフェは感じろの方やね。
そうです ね本当にそう、
うん、そうね、はい、
はい、
ということでちょっと一本取らせていただいたんですけどね。
ありがとうございました。
あの、大変助かりました。
またいつでも。
はい、はい、ということで、本日のゲストはミキサーの西村遥さんでした、
はい、ありがとうございます、
はい、大阪学院大学国際センター所長中野タムスでした。どうもありがとうございました。The magical ghost that I love the most.